石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先週ですけども、各携帯電話会社、通信会社で決算がありました。で、いろいろと決算数字ありましたけども、共通して言えるのがスマートフォンが全然売れてないなというところです。各社で端末出荷台数というのを発表してるんですけども、会社によっては年間100万台とか200万台とか前年度に比べて減ってるという状況です。でさらに3年ぐらい前からの値下げ要請によって各社モバイルの通信料収入が一気に下がってるというところがありますが、ようやく回復傾向にあるというところです。これ 5G がエリアも広がってきてたりもしますし、あとは YouTube とか Netflix とか、そういったものをみんな見てくれるようになっているというところもあるので、それによって大容量プラン、使い放題のプランですとか、中容量ですとか、そういったものに切り替えてくれて、モバイルの収入はなんとか上向いているというところです。ただやはり各社とも通信はね、儲からなくなりつつあったりもするので、ソフトバンクであればペイペイを軸にクレジットカードをね主力にしていくですとか、au もすでにやったりもしますし、ドコモもね法人系を強化するということをしてたりもするので、各社苦しい状態になってるのかなというところです。で特に注目なのはやっぱり楽天で、楽天はモバイルがね大きく足を引っ張ってるというところっていうのは変わらないのかなという感じなので、この後ね、社債等々返さなきゃいけないという厳しい状況にもあったりもしますけども、今後ねどういうふうにねお金を稼いでいくのか、どうやってお金返していくのかというところは注目なのかなと思いますし、で楽天も新しいこと発表してますので、その辺はね後ほど触れたいかなというふうに思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
先日開催されました Google I.O. で発表があった Google の新製品を紹介していきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
折りたたみスマホも登場、Google I.O. 2023を振り返る。 Google の開発者向けカンファレンス Google I.O. が現地時間5月10日よりサンフランシスコで開催され、機体の Pixel 7A や折りたたみスマホ Pixel Hold、 Pixel タブレットといったハードウェアから今最も力を入れている AI 関連のさまざまな技術を発表しています。本日は現地を取材した石川さんにこのイベントを振り返っていただきたいと思います。石川さん、よろしくお願いいたします。
はい、Google I.O. を振り返りたいところですけども、その前に、やはり楽天モバイルの新料金プランを振り返っておきたいかなというふうに思います。私、先週 Google I.O. の取材でアメリカのカリフォルニア州マウンテンビューというところにね1週間ほどいたんですけども、もともとね日本時間の金曜日の午後に楽天が決算会見しますよという案内が結構前にあって、オンラインがあるからいいかと思っていたんですけども、向こうに滞在していた、日本の木曜日、要はその決算の前日の木曜日に楽天からメールが来て、明日、午前中にカンファレンスをやるからぜひ来てくださいみたいな案内があってオンラインで取材するといった形になりました。 今までその国内でパートナー回線と呼ばれる KDDI のネットワークにローミングしたときは月間 5GB までですよと、 5GB を超えると通信速度遅くなりますよという話だったんですけども、これを撤廃して KDDI ネットワークでも使い放題にするという話になってます。これね、先週の中頃 KDDI が決算する前のタイミングで KDDI と楽天モバイルから共同の発表があって、ローミングを見直しますと。今までは山間部とか地方だけで、楽天がネットワーク設備できないところを KDDI のネットワーク借りますよということをしていました。そういう契約が2019年の10月から始まってたんですけども、ただこれって条件がちゃんと公表されていて、1ギガあたり500円を楽天から KDDI に払うという契約になっていました。なので例えばユーザーが月間5ギガ KDDI のネットワークにつなぐと2500円を楽天は KDDI に払わなきゃいけないと、 5×500 なので。けど楽天はユーザーからは3000円ちょっとしかもらってないということなので、楽天が儲からないような仕組みになっていたというところあります。で、三木谷さんもずっと高い高いって文句を言い続けたんですけども、どうやらまあこの条件が見直されたっぽいというところはあります。やはりまあ KDDI 高く設定しすぎたのか、楽天としては KDDI に支払っていたらシャレにならんぞということもあって慌てて全国のエリアを整備したと。本来であれば6年とか7年かけて全国ね整備するという話でしたけど、それは前倒しで3年ちょっとぐらいで、ね、今の 98.4% までしてしまったというところがあるので、ただ楽天取ってみるとそうしたことによって今度は設備投資が膨大にかかってしまったと。1兆円以上かかってたりもしますし、あとまあ社債を発行して借金しまくってるので、まあ、首が回らなくなっている状態になってしまったと。一方で KDDI としては6年かけてじっくりと楽天モバイルからローミング収入が入るというふうに期待したんですけど、一気に減ってしまったと。そうなってくると収入源がなくなってしまうので、急になくなっても困るんだけどというところがあったようで、楽天は設備投資をそんなにしなくても全国 99% のネットワークを KDDI から借りることで提供できる一方の、 KDDI は楽天モバイルからこの先ね数年かけてローミング収入が安定して入ってくるというところなので、かなりウィンウィンの状況になったのかなというところです。でこれ一方ユーザーの立場から見ると、全国的に使える 99% のネットワークが使い放題で、まあ、3278円というところなので、かなり魅力度が増してきてるのかなというところです。今まで楽天って都内でも地下街とかビルの中とかつながりにくいっていうふうに言われてて、ね、不安につながってましたけど、それも KDDI からネットワーク借りることによってつながりやすくなるでしょうというところはあるので、ユーザーにとってもメリットあるというか、楽天モバイルの弱点が一気に解消されたというところもあったりもします。これによってね、ユーザー増えてくる可能性もあるのかなというところです。で業界的に言うと、この5月下旬ぐらいからナンバーポータビリティ制度のワンストップ化というのが始まります。はい、今まではじゃあナンバーポータビリティって言って携帯電話会社変えるときに同じ番号を新しい会社でも使い続けるときには、まず今契約している会社に電話をして予約番号っていうのを発行してもらうんですね。予約番号を持って新しい携帯電話会社に行って契約するってことが必要なんですけど、そうするとその今契約している会社に連絡をすると、いやいや辞めても、ね、楽天に行動を考えかもしれませんけど行ったらつながりませんよとか結構ネガティブキャンペーン貼られたりとか、
なるほど、
まあそのね、一昔前は今まで感謝の気持ちを込めてポイントいっぱいあげるんで使い続けてくださいみたいな、引き止め工作でもあったりもしたので、なかなかナンバーポータビリティ盛り上がらなかったっていうのがあったんですけど、まあ、ワンストップ化導入されることによって興味のある携帯電話会社にすぐ乗り換えることが可能になると。要は今までの携帯電話会社に連絡する人がなくなるので、新しいところでさえ一回手続きすれば解約手続きも勝手にやってくれるというところなので、一気に乗り換えが進むだろうということもあります。でさらにこのタイミングに合わせて楽天が仕掛けてくるのがワンクリック契約といったものをはじめとしています。これ楽天市場のサイトを見ていて興味があったら表示されているボタンをクリックすると、もうそこから契約が始まってすぐに eSIM がダウンロードされて、
スマートフォンの中に書き込まれて自分のスマートフォンが楽天モバイルの通信回線で通信できるようになるというような仕組みを導入しようとしています。これサービス開始段階はデータ通信のみなので、まあ、あんまりね使われることはないだろうというところなんですけど、ただ三木谷会長によれば、まあ、今システムの改修があるので、まあ、2ヶ月ぐらいで音声契約もワンクリックでできるようになるだろうというところがあるので、もう簡単にナンバーポータビリティのワンストップとあとワンクリックを組み合わせると、楽天市場見ていてもうちょっと興味があったりとか、なんか酔っ払ったついでにワンクリックしたらもうその場で楽天モバイルになってるということがあるのかなと。でこれすごいなと思ったのが、楽天市場の会員ログインしてる必要があるわけですよ、はい、だから基本まあ楽天の会員向けのサービスなんですけど、楽天って楽天銀行とかカードとか証券とかあるわけですね。で音声の契約って免許証とかパスポートとか本人確認証明書が必要なわけですよ、
はい、
けど楽天カードとか証券とか銀行ってすでにこう本人確認書類を楽天が持っていることがほとんどというとこなので、まあそれを流用するというふうに楽天とお役所の中ではまあ合意が取れているようなので、簡単に乗り換えができるようになるということになっているようです。これって3社にはそういったサービスがないので、
うん、
楽天だからできる仕組みだよなと。
確かに。
いよいよ楽天の逆襲が始まるんじゃないのかなみたいな。
簡単に乗り換えられるけれどもでもやはりその簡単に辞める方もいらっしゃるのも事実なのかなという気もしますけどね、
うん、そうですね、まあ、ワンストップ化ってもともと流動性を高めるものなので、
うん、
楽天に人が入る場合もあればこういう金利楽天出てくるのは事実なのかなというところもあると思います。ただまあ楽天今回かなり頑張ったなという感じもしますけども、いろいろとね考えてみるとどこまでみんな納得するだろうっていうところもあって、例えばこの仕組みって結局楽天って MVNO で良かったんじゃないのっていう見方もできるわけですよ、
はい、
まあ、KDDI からネットワークを借りて、まあ、実質サービスを提供する、まあね、ほぼほぼまあメインは楽天が作ったもんなんですけども、 KDDI と距離が近くなって、まあ、手を差し伸べて、まあ、こんな形になったので本来の競争とは違うんじゃないかとか、総務省的にも、ね、ちゃんとこう免許を、ね、有効活用してくれるからこそ楽天に免許を渡したんであって、ちょっと話が違うんじゃないのみたいなこともあったりもするでしょうし、とはいえねやはりまあ4社目がこの先で、ね、なくなっても困ったりもするので、4社目を残し4社状態でまあ活性化させるというところではね、まあ、悪くないんじゃないのかなと思いますしね、
うん、
ネットワーク部分はもう協力して作っていくお金もかかるしというところなので、そうではないね上位の部分サービスでまあ各社競争すればいいんじゃないかなというような時代に突入してきたのかなという感じだと思います、
はい、また今後の動きでね実際に楽天からお話が聞けるようなことがあればいいですね。また
そうですね、またちょっとねゲストに呼んでいろいろ話を聞きたいなと思います。
はい、はい、では Google I/O 2023を振り返るということで、石川さん、
はい、今回リアルとオンラインで開催された Google I/O ですけども、実際、Google I/O って本社の隣にある屋外ステージでやってるんですけども、今年はなんか半分ぐらいしか観客というか参加者いない状態でした。もともとメインのイベントだけやる1日だけのスケジュール、今までは3日間とかかけてやってたんですけども、1日だけということもあり、場内でいろんなね Google の技術を展示するようなブースもあったんですけど もうそれもなかったというところなので、リアルでやってはいたものの各セッションはオンラインで配信という状況でした、
はい、
でですけども、2時間基調講演ありましたけども、ほぼほぼ AI に費やしていたと。Google のね CEO とかスンダーピチャイさんとかの言い方を言うと、やっぱりもう Google はねずっと AI を開発し続けてきたと。でいろんなサービスにすでに AI が載ってると、でそれでまあ、ね、人々の生活を変えてきたという話をしていたので、やはりまあ去年の後半ぐらいから一気にねチャット GPT が盛り上がっていて、でさらにはマイクロソフトがチャット GPT 出資していることもあるので、マイクロソフトの製品にもチャット GPT が乗り、 Bing っていう検索も対話型になったりですとか、マイクロソフト365っていうねワードとか Excel もチャット形式でまあ文章を作れたりとか表を作れるようになったりもするというところでね、かなり先行しているイメージがついてると。チャット GPT 陣営 なので Google としてはいやいやいやいや、うちもちゃんとやってますぜみたいな、前のイベントかなんかで対話型 AI を発表したんだけども、なんか対話がボロボロで Google ダメなんじゃないかというようなイメージがちょっとついていたので、まあ、そこを払拭したいというところがあったのかなという感じです、うん、Google としては Bard と呼ばれる対話型 AI を発表して、まあ、こちらというのが次世代言語モデルの PaLM 2というものをベースにして作られているという感じです。日本市場からとして注目なのが、その対話型 AI の Bard がこれまで英語しか使えなかったのが日本語と韓国語に対応したという話でした、
はい、
でこれね、言語ってまあ本当にいっぱいある中で、なぜゆえに日本語と韓国語を先に対応したのかというところをね、うん、スンダープチャイ CEO が語ってたんですけども、日本と韓国って世界でもまあテクノロジー的には先に行ってると。なんかコロナの時にスンダーピチャイさん日本に来日してるんですけども、その時にレストランでご飯を食べていたら、ご飯食べてる人がみんなスマホでこうテキストメッセージ打ってるというところは、なんかちょっと異常でもあり、はい、なんかすごい国なんだなというところを感じてらしくて、やはりまあそれだけね、みんなスマートフォン使いこなしてるというところもありますし、英語とはまあ程遠い日本語と韓国語に対応することによってやっぱり技術力の高さも証明できるし、でまあ、これだけの言語の幅が対応できるんだというアピールにもなると。でさらにまああのマイクロソフトが言ってたんですけども、マイクロソフトのそういった Bing が日本語対応した時に、日本からのユーザーが一気に殺到して Bing のアクセスの日本のこの割合が一気に上がったんですって、うん、なのでやっぱり日本人ってやっぱこういうこと好きなので、まずは Google としては優先的に対応して、まあ、この後対応言語を増やしていくという話をしています、う
ん。
でまあ、こういったバードの機能が今後は例えば Gmail に乗ってメールの文章を書いてくれたりですとか、写真をもっと編集しやすくなるですとか、 Google ワークスペースと呼ばれる、まあ、ワードとか Excel みたいな文章ですとか表を作るようなものにも入ってきて、対話型で、まあ、いろんなものをもっと手軽に楽に作れるようになるというところなので、かなりねマイクロソフト VS Google という構図が AI でも描かれつつあるのかなというところと思います。ただね、やはり見た感じだとあんまりライブでも実際にじゃあ動かしてみましょうというものではなくて、いかにも作ったムービーを見せられた感じもしたので、まあ正直まだね絶賛開発中というところだったりすると思いますし、ある程度できるまでね開発するのかなという感じがしました。だね、本当にこう AI 推しというのがすごかったので、多分ねこの先の巻き返したいというところはね Google の方にあるのかなと思いました、はい
はい。では今回発表された Google の新機種について振り返っていただきたいと思います。今回発表されたのは Pixel 7a、 Pixel Hold、 Pixel タブレットの3機種です。まずは Pixel 7a からお願いいたします。
はい、Pixel 7a すでにまあ日本でも発売されているというところです。去年 Pixel 7が発売され、まあ、今年は 7a という形で、まあ、廉価版といいますか価格が安くなっているというところですけれども、これやはりすごいのが、まあ、去年の7とまあそんなにスペックが変わらずに2万円以上安くなっているというところが大きいのかなという感じです。ですのでこれね、やはり去年 6a かなり評価も高く、よく売れた機種になっているというところなので、7a もかなり売れるんじゃないのかなと。 6.1 の 90Hz のスムースディスプレイですとか、カメラもまあ広角の8倍ズームというところですし、消しゴムマジックといったね編集機能も充実してますし、もちろんお財布携帯対応というところです。で Google ストアはねオンライン販売だけではなく、ドコモ、ソフトバンク、 KDDI からも発売というところなので、ね、今年の商品、まあ後の説明するフォールドもそうですけども、ドコモが取り扱いするようになったというのが一つのニュースなのかなと。今までは、Pixel ってソフトバンクが最初にまあ独占的に扱い、その後 KDDI だったんですけども、 N79 と呼ばれるドコモだけが持っている周波数帯に対応してなかったというところがあって、ドコモとしてはまあ扱いたくても扱えなかったと。使ったところで 5G に安定してつながらないというところもあったりするようなので、ドコモとしては扱えなかったというところもありますし、まあ、ドコモが買ってくれないなら別にピクセルとしても対応する気はないみたいな感じだったりもするので、どっちもどっちのこう睨み合いの状態が続いてたんですけど先日の決算会見でイー社長が言うには、ドコモが Google から買いますよというのをドコモが約束したので、 Google としてもじゃあ N79 対応します、どうぞというような流れになったと。 という話をしていました。これね、ただ面白いのが3社で扱うようになったので、iPhone のようにね、3社が競って扱って売るようになると、ピクセルね、知名度も上がるでしょうし、 iPhone に対抗できる存在ね、ちょっとでも近づいてくるのかなというところなので、注目しておきたいなと思います。
はい、さて次は Google 初となる折りたたみスマホ、ピクセルホールドです。
はい、こちらはまあずっと噂も出ていて、 Google IO 前には、Google のね、 Twitter がまあちょっとね、出しますよみたいな感じでね、チラ見せをしていました。こちらね、折りたたみ端末になっていて、閉じると 5.8 インチ、開くと 7.6 インチというものになっていて、まあすでにね、日本では Galaxy Z Fold と呼ばれる折りたたみ端末ありますけども、それよりも 20g 重くなっているというところです。ただ実際持ってみると、なんとなくピクセルフォールドの方が軽く感じるようになっていて、どちらかというと Galaxy Z Fold は重厚感があって、本当こう鉄の棒みたいな感じなんですけど、ピクセルフォールドの方は折りたたんでも薄いので板に近いという感じになっていました。で、まあやっぱりどうしてもこういった2画面って操作性がちょっと難しいといいますか、なかなか慣れなかったりもするんですけども、ギャラクシーはメーカーとして頑張っていた、その Android っていうものにいかにこうね、ギャラクシーとして使い勝手よくするかというふうに工夫してましたけども、 Google はね、ハードとソフトをね、作ってる。今回ピクセルというハードがあり、 Android という、まあ、OS があったりもするので、まあ、そこの連携もね、強化しつつ頑張っていると。 Google が話すには、50種類以上の、まあ、公式アプリを、まあね、大画面対応させたというところもあったりもするので、今後ね、大画面とか折りたたみでも使いやすい操作性になっていくだろうというところが注目です。ただね、やはり気になるのが値段でして、まあ、25万3000円と、これね、やはり、ね、折りたたみの使い勝手どうなんだろうと思いながらね、こう25万円出すのは結構勇気得るのかなと思いますし個人的にはね、ピクセルホールド A というね、安い端末が来年ぐらい出てくるといいかなというふうには思っています。
はい、さあそして最後はピクセルタブレットです。
はい、こちらは11インチのディスプレイになるんですけども、充電スピーカーホルダーといったものが付属になっています。こちらはね、スピーカーがメインになっているんですけども、カチャッと置くことによって充電もできると。まあ置いた姿はまるでこうね、スマートディスプレイのような形になっていて、例えばね、その状態、置いた状態でプレイヤー操作して、まあ音楽聴くですとか、あとは家にある IoT 機器をコントロールするパネル接合といったこともできるので、単にまあタブレットではなくて、そういったスマートスピーカー的にも使えるというところが大きな特徴なのかなと。新しいね、コンセプトを出してきたというところは注目だったりもします。ただこちらも7万9800円と結構高いなというのが正直なところでして、なかなか Android タブレットで8万円は辛いなというところを改めて感じることもします。
はい、さあ今回の発表で石川さんが一番注目したものは何でしょうか。
そうですね、やはりまあ AI がどう進化していくのかというところは一つ注目なのかなと思いますし、対話型 AI になってくると、なかなかこうね、検索するときには広告が邪魔になってくるというところはあります。とはいえね、 Google って検索の広告で儲かってきた会社なので、あんまりこう生成系 AI による検索が普及すると、 Google のビジネスで大丈夫なのかというところは心配になってきていて、で実際まあそういったことを質問する記者がいて、とはいえスンダーピチャイ CEO はまあそれに対してはっきりとした答えを言わなかったというところだったりもするので、Google としても危機感を抱いているというか、大きく変わるタイミングなので、この先ね、 Google としてどうね、成長していくかというのは迷ってる感じもあるのかなというところだったりもしますので、結構ね、この先インターネットビジネスってガラリと変わってくる可能性があったりもしますし、
はい、
単にね、今チャット GPT ばかり盛り上がっていますけど、いやいや Google の AI も面白くなってきそうだなというところもあったりもするので、対話型 AI のね、動向を見ていただけたらなというふうに思いました。町野さん、なんか気になったところありますか。
まさにですけど、ピクセルは 7A はちょっと実は興味があって、私今携帯2台持ちなんですけれど、うち片方をちょっとピクセルを検討中なんですよ。で、前も言ったんですけど、ピクセルって意外と持ってる人が周りにいないなと思ってたんですが、最近すごいテレビ CM 含めプロモーション結構頑張ってるのかなっていう感じがあって、ちょっと興味を持っているので、実際ちょっと見に行こうかなと思ってます。
ぜひぜひ。なんかね、残念ながらかなりお得なあの赤 まあ、なくなってしまったらしいんですけども、はい、おそらくいろいろと3社が売ることになったので割引とか乗ってきたりも今後するのかなというところなのでチェックしていただけたらなというふうに思います。
はい、石川さん取材お疲れ様でした。ありがとうございました。以上特集折りたたみスマホも登場 Google I.O. 2023を振り返るでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、先週はニュース盛りだくさんでして、はい、もう一つバルミューダがスマートフォンから撤退するというニュースがありました。でやはりまあバルミューダね、発売する前から期待値が高かった一方でいきなり入ってきて売れるスマートフォンを作るっていうのはまあ難しいかなというのは正直感じてました。でね、まあ、後継機種も開発したという話ですけども、昨今のね円安もあって作りたいものを作ろうとするととんでもない値段になるというのがあったんじゃないのかなというところでね、いやもう得ず撤退と言いますか終了になってしまったというところがあります。とはいえね、やはりまあそういったいろいろとノウハウもあるでしょうし、ね、バルミューダぜひね、なんかスマホ周りでまだまだやれることあるんじゃないのかなというふうには思っていて、バルミューダってそのいかに五感で感じる商品かとは思うので、例えばワイヤレスイヤホンやってみるとか、なんかね、そっちでやってくれると面白い展開になるんじゃないのかなというふうに個人的には期待しています。
番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
ポイントサービスのポンタを取り上げます。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。パンデさん。